とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種でしょ、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。はい、ということで野良対威嚇のコーナーです。
よっさ、
今回はね、ちょっと非常につまらないコーナーをやりたいと思います。
やめてくださいよ。
毎回俺それ言ってるんですけどね、
はい、つまらん話をっていうのはね、礼儀としてありますけど、
なんかさ、
はい、
ちょっと目的的に野良大的な運用をしたらどうなるかっていう、ちょっとそういうことを考えたいと思います。なるほど、目的的、うん、なんかのほら、もうご飯に興味がなくなったとかさ、そういう時あるじゃないですか、うん、
はい、
飯食べるの全然興味ないなみたいな。
まあ僕はあんまなかったですけど、そういうのはお金、はい、
岩崎さんはないかもしれないけど、
はい、ご飯大好きなんで、ね、
そう、それを回復するためにどうしたらいいかっていうことで言うと、
うん、
いきなり飯食うのはできないわけだから、うん、美味しいものを作ってるとかさ、美味しいなんか本読むとかさ、うん、なんか例えばなんだろうな、大洗にある明太パークに行って明太子の美味しそうな工場を見るとかさ、なんかそういうことが、うん、あるかなと、今ちょっといまいちだったけど、まああるじゃないですか、
うん、
で最近岩崎さんが本が読みたいって言ってるでしょ。
そうですね、じゃあまあ実際まあいろいろテキストをね読んだりしますけど、
だけどこの新しい概念を、読書初心者っていう謎の言葉を使って、はい、私は読めませんっていうへっぴり腰を前に押し出すという、なんかよくわかんない、結果姿勢が良くなってる気がするような感じのことを言ってて、
で
そのどうやったら本を読めるかっていうのをこうなんか街に出てちょっとできねえかなっていうんでちょっと考えてみたんですけど、
うんうん、
でまあんまりアイディアなくってしょうもないんですけど、はい、だから今日はしょうもない話なんだが、よくイベントがあるじゃないですか、う
ん、はい、
本に関するイベントね、
まあ本屋さんとかね、特に本屋 B&B さんとかだと毎日のようにやってますからね。
で、まあ、千代田図書館ってところで、
はい、
図書館なんだけどイベントをやっててですね、
うんうん、
それがそのまあ読書会のスペシャルイベントみたいな感じ で、うん、で今回そのまあ元は小学館の編集者だった、
うん、
人をお呼びして、島本修二さんって人なんですけど、で、まあ、ビジュアル本編集のポイントっていうタイトルだったんですが、
うん、
この方多分名前では分かんないと思うんですけど、
はい、
矢沢永吉の成り上がりって知ってます？
糸井重里とかゴーストライターしたやつですよね。
まあまあゴーストライター名前が出てるんでゴーストっていうか、はい、まあ聞き鍵してるってことだと思いますけど、はいはいはい、それの編集をやった人なんですよ。
うん、
で、あと YMO の写真集とか、
はい、
あとこれもまあ知ってる人は知ってると思うんですけど、小学館で日本国憲法っていう本を出したことがあって、
うんうんうんうん、
日本の風景とかを、挟みながら日本国憲法だけをただただ載せてる、はい、まあ読みやすくちょっと大きめにして、まあ、簡単な注釈は下に入れてるんですけど、うん、基本的には、まあ地球を撮った写真とか、まあうん、日本の四季が分かるような写真とかを織り込みながら、まあはい、読める憲法を作ったっていうのが、まあ、その本で結構売れたりした本なんですけど、
うんうん、
で今は、世界の友達っていうシリーズで、
うん、
そのいろんな国の子供たちに密着して写真をずっと撮るっていう企画なんですけど、
うんうん、
だから日本の子供だったらまあ朝から夜どういう生活してるかってまあなんとなく想像つくと思うんですが、うん、じゃあ海外の子供はどういう生活してるんだろうかと、朝起きて、まあ、だからどこで寝てるかとかさ、例えば、どんなものに、教科書とかノートを入れていくのかなとか、うん、どんなご飯食べるのか、どんな通学路を歩いてるのかっていうふうなことを、うんまあ、写真を、使って追いかけていくみたいなのがあって、それがいろんな地域の子どもたちの、うん、を描くことで、まあ、日本の子どもたちがそれを見て、あ、そうか、こういうふうな世界があるんだってことを知ってもらうみたいな、まあ、ちょっと教科書的なニュアンスもあるらしいんですが、まあ、そういうふうなビジュアルをメインにした本を、まあ、ずっと作ってきた人で、でその人がどういうふうな考え方で、まあ、本を作ってきたかっていうふうな話なんですね。で、まあ日本国憲法なんて要は 憲法に写真が入ってるだけだから、
はい、
そう、どうやって思いつくのって、まあ、思うじゃないですか、
うん、
今でも結構特殊ではあると思うんですが、なんか最近はね、なんかあの漫画家が挿絵を入れるみたいな企画をスピリッツとかでやったりとか、
うんうん、
あとあのデザイナーさんが、まあ、小冊子的に憲法をあの改めてデザインするみたいなことを企画としてやったりとかもあるので、まあ、憲法をモチーフにすることって、うんうん、まあ、割合とあったりもするんですけど、まあ、それにしても多分当時は画期的と言えば画期的で、はい、別にあの著作え何印税その人に貼る必要ないからね、憲法は、
うん、
まあ、みたいなものについての話などが聞けたりしたんですけど、
はいはい、
例えばこういう編集者のどういうふうに作ったかみたいな話を聞くと、
うん、
読みたくなったりするかな。
ああ、いや、うん、そういう場合も、まあ、その編集者の人によるって感じですかね。
うん、いや、それはそうなんですけど、
普段どういう発言をしていて、どういうことをしている。例えば僕、好きなので言うと武田純さんっていう、
うん、
柏書房かなっていう、僕、まあ、その方を知るまでは知らなかった出版社なんですけど、
うん、
その方が、紹介している、まあ、普段のトークも面白いんで、その方が紹介している、舞姫をボコボコにする話って最近アフターシックスジャンクションでも紹介されたんですけど、
うん、
その話、明治娯楽文学みたいなものを紹介した本は、うんうん、その武田さんが編集してるっていうだけで見たく読みたくはなりました。
それはじゃあそのなんていうか考え方とか姿勢とかっていうこともあるけど、まあ、その人がどういう人かとか、うん、普段何やってるかっていうところまで見えてくることで、うん、腰が上がるみたいな感じのことかな、
うん、そうですね、編集者経由でっていうのはそうですね。もちろん他にね、テーマとか作家さん自体が好きでっていうパターンもありますけど、
うん、
編集者さんとか、まあ、デザイナーさんとかに興味を持ってっていうのは普段の発言とかどういう作品を今までに手掛けてきたかっていうことを結構重視するような気がしますね。
うん、なるほどね。いや、なんかね、その今の編集者と昔の編集者で結構立ち位置違うなと思ってて、
うんうんうん、
まあ、今でも別にそんな前に出る人はいないっちゃいないんだけど、
うん、
まあ、こう編集者だけど目立つ人とか結構いるじゃないですか。
あ、箕輪浩介さんの話ですか。
いやいや、まあ彼に限らないけど、
うん、
そのまあいわゆるウォッチしやすい人っていうかさ、
うんうんうん、
で自分から発信しないとなかなかそういうのって編集者ってね、まあ、会社員の方がパターンとしては多いから、
うん、
だからその辺で言うと作り手の人柄まで追うっていうとなると、
うん、
意外とハードル高くもあるし、
うんうん、
それを要求してるとすると本を売る側ってのは結構姿勢変えなきゃいけないことになるのかなとか思ったりするね。
まあそのね、その生き方っていうよりも普段何を語ってるのかっていうところが大きい気がしますけど、ね、まあ、
いや、そうなるとツイッターとかで発信しててってことだよね、
はい、そう、まあ、それが効果を良い効果を生むこともあれば、箕輪さんのように僕にとっては悪い効果もあったりはするので、うん、
まあまあまあ、その、うんうん、まあ、ネガティブもあると思いますけどね、
うん、
そうね。いや、だからなんかこう本を読むきっかけになる話とか、まあいうのがどういうものがありえるかなと思ったんですよ、うん、で、
うんうん、
まあ今のことは僕がまあもともとちょっと知識があったから興味は引いたんだろうけど、うん、まあ多分ね、この分野的には岩崎さんあんまり認識がない話だろうと思うから、まあなんか、
うんうん、
あ、そういうこともあるんだと思うんだろうけど、これで本を手に取るってことは多分なさそうだから、
うんうん、
どういう感じになるといいのかなと思って、やっぱ作家がすごいいい本書きましたって言っても、
うん、
その人がどういう人柄なのかみたいな話に多分なっちゃうのかな。どうですかね、うんうん、なんかその本は背景とかさ、例えば映画とか見るとその映画に関連した本とか僕は読みたくなったりするわけですよ、
うんうんうん、
その、まあ、この前主戦場とか映画見ましたけど、
はい、
そうするとじゃあその従軍慰安婦について日本はどういう活動してきたのかなみたいなことの、 うん、まあそういう基金をどう作ってきたかとかね、教育制度の中でどう訴えてきたかとか、うん、なんかそういうことを調べたくなったりするんですよ。うんうん、
わかります。
だから例えばそういう、まあ、社会事象的なこととかが本を読むきっかけになったりするなとか、うん、まあそういうこともあるとは思うんですけど、
うんうんうん
うん、なんかね、そのこういう編集者っていう立場、まあ、あと著者とかっていう立場、
うん、
いろいろあるなと思うんですけど、岩崎さんの心を動かすのは今何かをもんやり考えてるんだけど、なかなか思いつかないね。どんなのがいいんだろうね。
も
う
なんだかんだ本買ってますからね、ちょいちょいね。興味を持ったものは買ってるんでしょうね。で、いまだに僕のそのカートの中には5冊ぐらい今溜まっていて、その中で後で買うに入れようかみたいなやつが残り多分200個ぐらいあるんですよね。だからすげえ興味あるのはたくさんあるんですよ今。でもそれを実際に読むかっていうところで止まって買ってないっていう状況あるのがいっぱいありますね。
まあ、あとその読んだ感想とかを言うとかはね、まあ、今もコーナーでありますけど、
そうですね、
そういうのはありますよね。なかなかなんかね、そのどういうふうに読み進めるかっていうのもあるし、まあ、読むきっかけもそうだし、読み終えるっていうのもあるし、
うん、
ね、なんかちょっとこう、なかなかね、お前アイディアもないのに喋ろうとするなよということで、
ちなみに、ちなみにちょっと僕がさっき紹介したの本は、
はいはい、
舞姫の主人公をバンカラとアフリカ人がボコボコにする最高の小説の世界が明治に存在したので20万字くらいかけて紹介する本っていう、山下太平さんというライターの方が書いた本です。柏書房から出てますので。
なんか本当に売る工夫をしてますって感じだよね、すごくね。
そうですね。なかなかその明治の娯楽文学みたいなことを前面に出すと難しいというか、なかなかパッと見た時に手に取ってもらえないので、こういう過剰な長さのタイトルにしたの、でもこれを考えたのはその武田さんという方のアイデアらしいので、実際それによって今文学史ではベストセラー1位ですし、この前のアフターシックスジャンクションでも山下さん呼ばれてトークしてましたしっていうので成功したんじゃないですかね。読んでもらいたいっていう工夫においては、
なんか俺が古いのかな。なんか評判とかが立ち上がった時に急にさ冷めるこの心ってどうしたらいいんだろう
ね。
難しいよね。
アンチで生きてくる辛さではありますよそれは。
まあね、アンチのつもりでもないし、うん、ね、さっきのその日本国憲法なんて多分めちゃくちゃ売れたベストセラーで、まあかといって、うん、その本が独自の文学があるかって言ったら、それはもう全くすでに書かれてるものだから、まあ、この本の面白いことは、
うん、
要するに憲法って誰しも知ってて、なんとなくは。うん、で、うん、六法全書には載ってるけど、多分絶対読まないじゃん。
う
ん、読み下すってものじゃないじゃん。それをどうしたら読み下せるようになるかっていう、うん、まあ、圧倒的に編集者のもう能力だけが問われてる、センスだけが問われてるやつだったりするから、その工夫ってすごい熱いなって僕なんか思ったりしたんですけど、うん、まあまあまあそういう、まあそれもちょっと偏ってるかな、編集点っていうところでね。なんか今日もつまねえからもう終わり、ということで、いやつまねえ、俺がじゃなくてね、聞いてる方がすいません、ごめんね、うん、ということで、お話はここまでです。何にも始まってねえ、
野良台マジでさまよってますね、はい、どこに行くつくんだろうが。
ということでおしまい。
まず土台をね、次回あたりちょっと固めていただければと思います
。もう土台全部ねえよ、もう。
まず土地買わないと、土地買ってくださいね、ぜひね。はい。そこからいきましょう。
お相手は池田と
岩崎でした。
種ラジ、また。